こんにちは。ありがとうございます。飯島と申します。よろしくお願いいたします。日頃はですね、 Azure のネットワーク周りの技術を担当しております。よろしくお願いします。本日はこの5つのお題について、それぞれ10分から15分ずつぐらいお話ししていきたいと思います。まず VNet のおさらいということで、 Azure の IaaS いじっていただくときに、初めていじっていただくときに、おそらくこの IaaS の中ではこの VNet ってなんだっていうのが一番のハードルになるんじゃないのかなと思ってます。で、分かってみれば大したものではない、大して難しくはないんですけど、ちょっととっつきが悪いと。ざっくり言ってしまうとこんな感じです。皆さんどれかはいじったことあると思うんですけど、 VNet っていうのはそれらに似た性質のものです。で、いわゆるここですね、仮想マシンがつながっているところになります。Azure のホワイトペーパーとかでこのマークが出てきたら、それは一つの VNet を指し示しているというふうに考えてください。で、これが VNet に必要最小限の要素になってます。一つのアドレス空間ですね。イメージ的にはスラ16ぐらいのアドレス空間、そしてその中に含まれる一つのサブネット、イメージ的にはスラ24ぐらいの大きさのネットワーク、で、これが必要最小限の要素になってます。で、こんな感じでですね、複数入れていただくこともできます。で、もちろん Azure ってパブリッククラウドですので、お客様ごとに、契約者様ごとに IP アドレス自動というか自由に裁判していただくことができます。他のお客様との重複とかを一切気にする必要はなく、裁判決めていただくことができます。で、ルーティングですね。この VNet の中っていうのはデフォルトではお互い勝手にルーティングされるようになってます。何も仕込まなくても VNet の中はルーティングされる。で、もう一個、 VNet の中だけではなくてインターネットに出ていくルーティングも自動的に設定されます。で、この VNet には NAT が標準装備されてまして、その NAT を経由して下界と通信するようになってます。で、その NAT 経由のルーティングも自動的に調整されます。で、これがデフォルトです。変えることもできます。変えることもできるんですけど、中で自動ルーティングされてしまうのがデフォルトです。もう一つ要素として VNet ゲートウェイというのが出てきます。で、こいつがいつ必要になるのか、単純に言うとオンプレミスと接続する必要があるとき、その VNet がオンプレミスと接続する必要があるときに必要になります。これをつけることになります。VNet ゲートウェイを使うときはこんな感じで、先ほどのアドレス空間の中にゲートウェイサブネットっていう専用のアドレス空間をつけることになります。VNet にはですね、いくつかの標準装備があります。原始的な基本的なところではこの4つが標準装備されてます。デフォルトゲートウェイと NAT とあと DHCP、DNS ですね。で、このうち上の3つがお客様による入れ替え負荷でして、今のところ負荷でして、VNet 標準装備のものを利用いただくことになります。 で、一番下の DNS だけが入れ替え可能となっております。で、どんな時に DNS 入れ替える必要があるのか。インターネット上の名前解決だけであれば VNet 標準装備の DNS で大丈夫です。で、入れ替えが必要になるのはオンプレミスの名前解決も必要になった場合、例えばオンプレミス上の DNS サーバーの IP アドレスを DNS として設定いただくということになります。でですね、重要なのはこの赤いところで DHCP で DNS のアドレス取ってくるんですけど、その DHCP が仮想マシンの起動時にしか聞かないようになってます。これはネットワークのトラフィックを抑えるためにそうなってます。ですので、VNet にですね、DNS を設定した後はその仮想マシンをリブートしていただく必要があります。さあ、では設定例をちょっとご覧いただきます。ちょっとこのスクリーンが小さくて、デモの時の字が見づらいと思いますので、後ろの方の席の方はもしよろしければ他のお客様の迷惑にならない程度にですね、横に出るなりしていただいてご覧いただければと思います。正直ここら辺結構空いてますので、と寝転んで見ていただいても大丈夫です。本当に見れるように前の方にお願いします。で、VNet を作ってみますね。で、ここで、何でもいいんですけど適当にその VNet の名前を付けます。はい、今回デコネットって名前にしてみました。で、場所、自分の好きな Azure のデータセンターの場所を選びます。今回はヨーロッパの北部に作ります。リソースグループっていうのは一つの管理の単位ですね。で、今回はデコードってリソースグループを作ってます。で、先ほどのアドレス空間 192.168.0.0 のスラ16で、サブネット名を適当に入れます。デコサブネット今回はそうつけました。で、サブネットのブロックを 192.168.1.0 のスラ24と。で、 OK ボタンを押すともうこれで数十秒後に作られます。で、作られたところを確認してみましょう。で、サブネットっていうのを選んでみると作られた空間、先ほど指定した通りですね、 192.168.0.0のスラ16っていうのとサブネットができているのが分かります。で、上の方のアイコンを使ってアドレス空間とかサブネットを追加することもできます。で、 DNS のサーバーの指定はここでやります。 DNS のアドレスをここに入れるわけですね。じゃあ次、 IPSEC VPN のお話をしていきます。オンプレミス環境から、いわゆる土管ですね、 VPN の土管を伸ばして Azure の IaaS、 いわゆる仮想マシンとかを拡張利用いただく仕組みになります。で、ネットワーク的にはオンプレミスから見るとデータセンターもしくは拠点を1箇所増やすようなイメージになります。 次に出てくるエクスペスルートですね、平均も接続が右手ですけども、まあ、Azure の IaaS であれば IPsec VPN 接続でもエクスペスルートでもどちらでも利用いただくことができます。オンプレミスの拡張として活用いただくことができます。では IPsec VPN 接続の話をしていきたいと思います。まあ、専用線引きませんので固定費とかを抑えた形で利用いただくことができます。接続イメージはこんな感じですね。オンプレミス環境に VPN 装置があります。まあ、例えばシスコさんとかジュニパーさんとかの VPN 装置があります。そこの対抗に VNet ゲートウェイがあります。 VNet ゲートウェイ自体はソフトウェアルーターになってます。でこれ全部図に書いているとちょっとややこしいので次の図からは簡略化してこんな感じで書きたいと思ってます。でちょっとした応用的な活用方法をお話しします。まあ、例えばですけどシリコンバレーで起業しました。Azure の米国の西のデータセンターにサーバーを立てて業務に利用しています。 IPsec VPN で接続してオンプレミスからですね使ってます。ビジネスが調子よくなってきまして香港に支店を建てました。で香港からも IPsec VPN で米国西のデータセンターにつないで同じくオンプレミスから使ってます。これ拠点間もルーティングされます。なのでシリコンバレーのオンプレミスと香港のオンプレミスの間もルーティングさせることもできます。まあ、させないこともできるんですけどさせることもできます。とでもこれだと香港から米国西まで遠いのでインターネットを経由してますしちょっと遅いですと、まあ、これでご利用いただくこともできるんですけど遅いですねと香港からだと。この時にどうするのか、例えばこんな打ち手があります。シリコンバレーから米国西のデータセンターまでここまでは同じです。でこのあと変えるのがここですね。香港の支店からは Azure の東アジアのデータセンターに対して IPsec VPN で接続すると。でそしてこの Azure のデータセンター間をIPsec VPN で接続する。それとそうするとですねこの Azure のデータセンター化っていうのは Azure のバックボーンを通ってますので極めて高速低遅延で通信させることができます。これによって香港支店の皆さんも快適に米国西のデータセンターに置いてある仮想マシンを利用できると。でこんなこともできます。Azure のデータセンター間のこの Azure のバックボーンというのはインターネットを全く介することなく通信しています。なので高速で低遅延です。で設定例見ていきます。先ほど作った VNet に対してオンプレミスから VPN 接続させます。 オンプレミスからの接続の時にはこのサイト2サイト対サイトっていう今水色になっているところを選択します。まず最初にですね、ローカルサイト、これはオンプレミスのことを指していますけど、オンプレミスの設定をしていきます。でここ名前ですね、適当に名前つけます。今回はオンプレミスネットという名前にしておきました。でここでオンプレミス側の VPN 装置の IP アドレスを入力します。まあ、シスコとかジュニパーとかに振っている IP アドレスを入力します。でここのアドレス空間にはオンプレミスのアドレス空間を入れます。まあ、今回は 10.0.0.0 のスラ8で入れます。で VNet ゲートウェイを今すぐ作成するを選んで、でもうサブネットの構成、 VNet の方のネットワークの構成はもう設定済みですので、既存のものが入ってます。先ほど設定したものが入ってます。で OK を押してきますと、数分後にですね、もう構成されます。で構成が終わりますと、こんな感じの画面で作成しました、成功しましたというのが出てきます。この赤枠の中で表示されているのが Azure 上の VNet ゲートウェイに振られた IP アドレスになってますので、ここのアドレスをオンプレミス側の VPN 装置の対抗のアドレスとして登録します。でこれで完了ですね。これで VPN 接続が完了します。その次はエクスペースルート、平域も接続になります。概念的には先ほどの IPsecVPN の土管と近くて、同じくオンプレミス環境の拡張としてクラウドを利用いただくものになります。で違い、大きな違いはですね、 Azure の IaaS、 いわゆる仮想マシンたちだけじゃなくて、Azure の PaaS とか SaaS とかもこの土管を通すことができるということになります。で Azure 全部で50個ぐらいのサービスがあります。でそのうち 80% 以上が PaaS か SaaS です。例えばですけど、オンプレミスとの連携、オンプレミスのシステムとの連携に使えるサービスバスですとか、ビズドークサービスで、はたまた大規模データ解析、IoT とかのデータを集めて解析に分回すための HD インサイトですとか、マシンラーニングで、各種ストレージサービスとかはこの SaaS、PaaS に該当します。でそれらの PaaS、SaaS もオンプレミスから直接土管の中を通してインターネットを返すことなく利用いただくことができます。ネットワークの結線図的には先ほどと同じですね、拠点が1箇所増えるようなイメージになります。インターネット経由ですと、お客様によってはセキュリティ面を心配なさったり、はたまた、どうしてもインターネットの特性上しょうがないですけど、ネットワークの安定性という観点でちょっと懸念されてしまうことがあります。実際その懸念は遠くない現実だと思います。それらが問題視されます。で実際調査会社の調査結果からも、そういうふうにお客様が考えていらっしゃることが分かります。そこで平域も接続になります。で 回線の品目は別に何でもいいんですけど、いわゆる専用線ですとか広域イーサーを使ってお客様のオンプレミスから Azure に対して接続する形になります。でこうすることによって先ほどのインターネット経由の問題点というのを打破していくことになります。でこの中でですね、実際顕著というか体感的に分かるのが遅延のところですね。で実際私自宅墨田区なんですけど、墨田区から Azure の東日本のデータセンターに IPsec VPN 接続で常時接続してます。自宅から常時接続してます。でその時の遅延ずっと計測してるんですけど、早い時で11-12ms ぐらい、遅い時で20ms ぐらい、平均すると大体15ms ぐらいかかってます。インターネット経由しているのでそれぐらいの遅延が発生してしまうのは、まあ、致し方がない。これがお客様エクスペスルートを使っていただきますと、もちろんそのお客様の拠点の場所とか環境にもよるんですけど、1ms とか2ms で Azure を利用いただくことができるようになります。どんな感じでトラフィックが流れるのか、こんな感じです。 Azure の IaaS に行く TCPIP のルーティングと Azure Path SaaS に行くルーティングは全く独立して行われます。 IaaS の方が緑ですね、緑のラインで行って、 Path SaaS の方が黄色のラインで行きます。いずれも平均網を経由して利用いただくことができます。でルーティングは BGP を使います。組織間でやりますので、まあ、BGP になります。マイクロソフトと御社の間でルーティングをやり取りするので、まあ、BGP になります。で一回御社のオンプレミス側のネットワークに入ってしまったら、あとはどういう動的ルーティングプロトコルを使うのか、はたまた静的でやるのか、まあ、動的ですと OSPF とか RIP とかいろいろあると思いますけども、それをどれを使われるのか、もしくは使われないのかっていうのはお客様の選択になります。どれ使っていただいても構いません。ただお客様と Azure の間のルーティングのやり取りは BGP になると。で完全に冗長化されています。 Azure 側のルーターも2台ありますし、お客様もこのエクスペスルートを使っていただくときにはルーター2台用意していただいて冗長構成を組みます。 Azure の IaaS に行くトラフィックも二重化されますし、 Azure の Path SaaS に行くトラフィックも二重化されます。はい、このケースですとオンプレミスから Azure の東日本に対してエクスペスルートを引きますと。でそうした場合 Azure の IaaS 使えるのは、まあ、どこでも大丈夫です。東日本リージョンにエクスペスルートを引いたからといって東日本のリソースだけを使えるわけではないと。西日本の仮想マシンもうそのままエクスペスルート経由で平均も接続することができます。でこれ日本の中だけじゃなくて海外データセンターの仮想マシンとかも掴むことができるように、まあ、つい最近になりました。例えばアメリカのデータセンター、 Azure のデータセンターに仮想マシン作っておいて、そいつらを順番的に言うと Azure のバックボーンを通して次にエクスペスルートを通って平域も接続させることができます。まああんまり考えたくないですけど広域災害ですね、例えば東京全体がもう災害に見舞われてしまった場合とかでもシステムを継続的に動かすことができるようにもなります。 とにかくですね、Azure のデータセンター間っていうのは全部この国内に限らず他の拠点も含めて Azure のバックボーンで結ばれています。インターネット経由することなく利用いただくことができます。典型的なパターンとしてはこんな感じでですね、利用いただくと。既存の WAN があって、東京本社につながってますと。でそこからエクスプレスルートをつなげることによってどの拠点からも Azure を利用することができるという接続形態になります。ではルーティング見ていきたいと思います。まずこれがデフォルトのルーティングパターンになります。左側の灰色のところがオンプレミスで、右側のこのブルーの線のうち中のこの濃いところが Azure の IaaS ですね。で外の薄いところが Azure の SaaS パースになります。オンプレミスと Azure IaaS の通信というのはこの赤い線ですねに示された通りです。エクスプレスルートを通って閉域網でつながります。で Azure IaaS 上の仮想マシンはインターネットと直接通信します。間に NAT 入っていて NAT で変換されてインターネットと通信します。 Azure の IaaS と Azure Pass SaaS が通信する場合っていうのはこの Azure の IaaS から見るとこいつらっていうのはグローバル IP 持ってますので一回 NAT を経由して外に出ていくわけです、行くんですけども Azure の NAT のグローバル IP アドレスとこいつの Azure のパス SaaS のグローバル IP アドレスっていうのは同じ Azure のデータセンター内もしくは違う Azure データセンターであったとしてもそれは Azure のバックボーンでつながってますので全くインターネットに出ることなくこの Azure IaaSと Azure Pass SaaS というのは通信することができます。つまりこの緑の線というのはインターネットに出ることなく直接通信できるということになります。こういうふうに通信するのがデフォルトになっています。でこれだと困るという場合もあると思います。例えば会社のセキュリティポリシーで、勝手にその会社の規定したファイアウォールを経由することなくインターネットと通信してはならないという要件があります。多くの企業さんではそういうポリシーだと思います。でそういうこともちゃんと指定できるようになっています。例えばですけどこういうルーティングに変えることもできます。先ほどと同じ図になります。Azure IaaS とオンプレミスの間っていうのはこの赤で全く同じ、先ほどと全く同じですね。でただインターネットに出てくるときにこの Azure IaaS 君はどう考えるかっていうと全部パケットをオンプレ側に流せっていうルーティングの指令が来てますのでオンプレ側に流しますと。でそのままオンプレミスの拠点の中ではオンプレミスで使っているファイアウォールを通ってお外に出てくると、インターネットに出てくると。イヤースとパースサーズ間は一回折り返して、全部のパケットをオンプレ側に向けろっていうふうにルーティングで指令来てますのでオンプレ側に投げるんですけども途中で折り返してパースサーズに行くという形ですね。でこうしなければいけないっていうルールではないです。でルーターの設定 BGP の設定でいかようにもこのルーティング変更することができますが、典型的パターンとしてはこういうルーティングが考えられます。これによって企業のセキュリティポリシーを守ることができます。ルーティングで例えば全部パケットを内向きに流します。なので大体大丈夫なんですけども、さらには念には念を入れていくつかの要素で2つの要素でセキュリティをより高めることができます。1点目がインターネットからの着信ポートを閉じてしまうと。で Azure の IaaS ではデフォルトで Windows だとリモートデスクトップパワーシェルのポートが開いてますし、 Linux だと SSH のポートが開いてます。でこいつらを全部消してしまう というのはまあ基本ですね。で、2段階目としてですね、バケットフィルターを利用いただくと。このバケットフィルター、VNET に標準装備されています。サブネット単位と VM 単位、仮想マシン単位、2段階でかけることができるようになっています。送受信ともにかけられます。まあ、いわゆるレイヤー4レベルのフィルターになっています。でこのパケットフィルターでもインターネットとの通信を完全に遮断しておくことによってルーティングでも禁止されていて、そもそも着信しないし、さらにパケットフィルターで入出力を抑えるという仕掛けをすることができます。さあ次、ロードバランサーの話に入っていきます。いわゆるネットワークロードバランサーっていうやつですね。でこれも VNET に標準で装備されてます。まあ、いわゆるもうおなじみのこれですね。たくさんのクライアント群から来たトラフィックを複数のサーバーに振り分けるというやつでございます。じゃあパケットの流れを見ていきましょう。まずクライアント君からロードバランサーに対して、パケットが流れます。クライアント君からしてみるとサーバーの IP アドレスはこのロードバランサーの IP アドレスになっているわけですから、宛先はロードバランサーの IP アドレスになってて通信されます。でロードバランサー君はこの宛先のIP アドレスをサーバーの IP アドレスに入れ替えてサーバーに送りますと。分散先のサーバーに送りますと。戻りですね、サーバー君はそのままそのパケットを処理して、送信元は自分ですからサーバーのままで、宛先はクライアント、まあ、送信元のクライアントですね、元送信元のクライアントに対してパケットを出します。そうするとロードバランサー君はここで送信元を自分の IP アドレスですね、ロードバランサーの IP アドレスに書き換えてクライアントに対して送り返すと。そうするとクライアント君はあたかもロードバランサー君からこう返事が来たような形でパケットを処理しますという流れですね。まあ、おなじみのパターンだと思います。で、負荷分散のアルゴリズムはハッシュになってます。で、デフォルトで一番上の選択肢1のハッシュですね。5つの要素でハッシュされます。送受信の IP アドレス、送受信のポート番号、そしてプロトコル。プロトコルっていうのは UDP か TCP かなんですけど、ここの5個の要素でハッシュされます。でウェブとかでですね、ググると、ラジオネームのロードバランサーのハッシュアルゴリズムはラウンドロビンって書かれてるのあるんですけど、ガセです。ハッシュです。VNET 上に標準装備されているロードバランサー、ネットワークロードバランサー、この2箇所に置くことができます。片方しか使わなくてもいいですし、両方使っても構いません。1箇所目がパブリック負荷分散で、インターネットからの着信トラフィックを分散するところになります。でもう1個が内部負荷分散、オンプレミスから来たトラフィック、もしくは同じ自分の VNET ですね、 VNET の中から来たパケットを分散するこの内部負荷分散、この2箇所に置くことができます。まあ、こっちがパブリック負荷分散ですね。インターネットから来たパケットを処理します。で、片やオンプレミスからの着信にも対応できます。ここの間の緑の土管は IPsec VPN でもエクスペスルートでも、まあ、何でもいいです。とにかくオンプレミスから来たトラフィックを負荷分散します。まあ、はたまたこの VNet の中のトラフィックを分散させることももちろんできます。2個同時に利用することもできます。2個利用同時に利用することで、いわゆる多層のですね、2階層のシステムを作ることもできます。上の層ではインターネットから来たトラフィックをウェブサーバー、3台のウェブサーバーに分散させてます。で、その3台のウェブサーバーからはさらにデータベースにアクセスに行きます。で、データベースも3台あって、ロードバランサーで負荷分散されるというパターンですね。こういうパターンを取ることもできます。では、こいつの設定例を見ていきたいと思います。ここに3台のサーバーがあります。デコード SV1 から3までですね、あります。こいつらに負荷分散設定を試みます。どれでもいいんですけど、1台選択します。で、ここで負荷分散セットというのを選んで、上の結合というアイコンをクリックします。で、今回2箇所を置けるうちの内部負荷分散セットを作っていきます。適当に名前つけます。はい、今回はウェブロードバランサーセットという名前をつけました。で、ロードバランサーの IP アドレスを設定しまして、プロトコルを選択。で、ロードバランサーの着信ポート80番で規定しました。で、さらにここでサーバーたちの静止確認の設定も同時にすることができます。まあ、今回は HTTP プロトコルでサーバーの静止確認をします。ここに書いた特定の URL に定期間隔でポーリングに行かせて、まあ、サーバーが死んじゃったらそいつを負荷分散対象から外すということを行います。今回静止確認は15秒間隔で2回行うと。まあ、15秒間隔で2回行って、返答がなかったらもうそのサーバーを負荷分散対象から外すという処理ですね、が自動的に行われます。で、仮想マシンに対してもう80番で配信しますと。ロードバランサーも80番で受け取って、それを配信先のウェブサーバーでも80番で受け取らせるという仕込みをしました。で、これで数分待ってると、ロードバランサーがサーバー1台目に設定されます。さあ、そんな感じでですね、2台目3台目を設定していきます。2台目と3台目というのは全く同じ内容になるので、まあ、今回は2台目の設定をご覧いただきます。2台目の設定はもう1台目で負荷分散セットを組まれてますので、どれを使うのかというのを指定するだけです。同じく結合ボタンをクリックしますと、ここで先ほど作った負荷分散セットを選択することができるようにもうなってます。はい、で、選択すればもうあとは自動的にその内容が反映されます。で、 OK で押すと2台目完了と。今のと同じ処理を3台目に対しても施します。最後ですね、トラフィックマネージャー、広域負荷分散 の話をしていきます。広域負荷分散って何でしょうか。各拠点では、まあ、例えばですけど日本の拠点ではちゃんとロードバランサー、先ほどお話ししたロードバランサーで負荷分散されてます、まあ、そこはもう負荷分散もされてるし冗長構成も取られてます。で、広域負荷分散ではさらにこれに加えて面白いことができるようになってます。アルゴリズム全部で3つあります。で、本日はその中で最も典型的なパターンのアルゴリズムであるこのパフォーマンスというのを紹介したいと思います。最適なパフォーマンスを提供、まあ、何でしょう。例えばこのシナリオで見ていきましょうと。もう日本だけじゃなくてビジネスを世界展開させる段階に来た会社の話ですね。これ世界地図です。例えば日本にしかウェブサイトがない、アクセス先がない場合、この日本周辺のユーザーは快適です。でも例えばですけどヨーロッパ周辺のユーザーはちょっと遅いなと感じますと。で、例えばブラジルとかそこら辺の周辺に住んでるユーザーっていうのはもうこれ地球の反対側ですから、日本から見るとちょっと遅すぎてアクセスも次からしたくないなと思っちゃいます。これを、まあ、できることなら全員から快適に使ってほしい。ユーザーのそのユーザーの最寄りの場所にアクセスさせる、これが広域負荷分散になります。で、もちろん同じ URL、 全世界共通で同じ URL を叩いてもらうんだけれども、でもそのユーザーの最寄りにアクセスさせると、そういう仕組みです。これができます。トラフィックの分散先っていうのは Azure のデータセンター、 Azure のパースサーズイヤースだけじゃなくて、インターネット上であればどこでも大丈夫です。オンプレミスであっても指定することができます。じゃ、設定例を見ていきましょう。例えばですけど世界中からdecode.hamboxcom にアクセスさせるパターンを見ていきましょう。分散先は何箇所でもいいんです。もう10箇所でも20箇所でもいいんですけど、今回はこの3箇所ですね。アメリカとヨーロッパと日本に広域負荷分散させる例を見ていきます。まず、まあ、この例ではウェブサイトを立ち上げます。この3箇所に対してウェブサイトを立ち上げていきます。この時点では URL 違うんですね。もちろん違います。で、次にドメイン名を登録してお名前ドットコムさんとかの、まあ、レジストラにドメイン名を登録します。で、登録した後にレジストラの設定の中で CNAME を書きます。 decode.hamboxcom の CNAME はこの decode.trafficmanager.net ですよというふうに指定します、まあ、そうするとブラウザからアクセスしてきた人が decode.hamboxcom やると、まず CNAME であるここの record.trafficmanager.net っていうのが返されます。で、その後ですね、トラフィックマネージャーでちょちょっと設定をしますと アクセス元に最も近いネットワーク的に近いところに振り分けられるということになります。1回はレジストラの DNS によってハムボックス .com のアドレスがトラフィックマネージャー .net に切り替わるんですけど、その後トラフィックマネージャー .com からさらに名前解決で最寄りのところのレコードがユーザーのブラウザに対して返されるという形になります。じゃあ実際そのトラフィックマネージャーのちょちょっとの設定をご覧いただきたいと思います。まあ、適当に名前を付けますと。今回の例ですとデコードという名前を付けます。ここでアルゴリズム選択します。今回はパフォーマンスというアルゴリズムですね。ユーザーの最寄りの場所に誘導するパフォーマンスというアルゴリズムを選択します。これはすぐに完了します。しかるべき後に分散先を選択します。先ほど作った3つのウェブサイトのポイントですね、日本とヨーロッパとアメリカのウェブサイトをここで指定します。もうリストされてますのでチェックボックスでチェック入れるだけですね。はい、もうこれでおしまいです。この設定で世界中のユーザーが自分の最寄りのサイト、ウェブサイトにアクセスされるようになります。じゃあこれを確認してみましょう。墨田区でレコード .hambox.com を NS ルックアップしてみました。私の自宅ですけど、そうすると、まあ、当たり前ながらですね、日本のデータセンターに誘導されます。このレコード -jp というのが返ってきてますし、ちょっと分かりにくいと思いますけど、ここの IP アドレスは日本の Azure のデータセンターの IP アドレスです。でもこれ世界中でどうなってるのかって確認するのは結構辛くないですか？大丈夫です。マイクロソフトのサービスじゃないんですけども、いくつかの偉大な方々が無料のサイトを立ち上げてまして、世界中例えば20カ所とか30カ所から NS ルックアップをかけてくれるサイトを無料で大体出していただいてます。今回はここのhatsmydns.net さんを使いました。でここでですね、実際レコード .hambox.com がどの Azure のデータセンター、 Azure のウェブサイトにですね、誘導されたのかというのを調べてみました。世界21カ所からルックアップした結果ですね、したところ、ちょっと実はやる前は若干心配してたんですけども、こういうふうにきれいに、これアクセス元ですね、アクセス元の場所、都市名です。で、どこに振り分けられたかっていうのを色別で分けてます。ここら辺のエリアの人はちゃんと日本に誘導されてますし、あの辺のエリアの人はヨーロッパに誘導されましたし、あっちのアメリカ大陸の方々はちゃんとアメリカに誘導されましたと。はい、ここで内容は終わりましてですね、最後にクイズをやりたいと思います。特にセッションの中で喋って内容も出てきます。6問出します。6問中4問以上当たった方は全然欲しくないかもしれませんけど、 Azure のステッカーを差し上げます。で自己申告で構いませんので、後ほどですね、6問中4問以上当たった方は前に来ていただければと思います。 まずこの問題ですね。これはお話ししましたね。3回ぐらいお話ししました。左側が Azure の IaaS、 一番左下に仮想マシンがあって NAT が置いてあります。まあ、NAT にはもちろんパブリック IP が振られてるわけですね。左側が IaaS です。で、右側が Azure の PaaS です。こいつももちろんパブリック IP 持ってます。このパブリック IP アドレス同士の通信はインターネットを通るかどうかという問題です。同じ条件で2つ問題出します。1個目、左側も右側も、まあ、つまり Azure の IaaS も PaaS も Azure の東日本データセンターに作った場合、選択肢 A、 インターネットを通る。選択肢 B、 Azure のバックボーンのみを通る。 C は、選択肢 C は Azure のバックボーンを基本的に通るんだけども、時たまインターネットも通るというやつです。さあどれでしょうか。はい、 B ですね。 B の Azure バックボーンのみを通るが正解です。その次、問題2、同じ条件で IaaS は Azure の東日本データセンターに建てました。 PaaS は Azure のヨーロッパに建てました。さあこのパブリック IP アドレス同士の通信どうなるでしょうか。選択肢はさっきと同じですね。はい、これも B ですね。 Azure のバックボーンのみを通るが正解になります。その次、そもそも Azure バックボーンって何ぞやと。選択肢 A が Azure 間のトラフィックのみが通るネットワークであると。選択肢 B は Azure のデータセンター間のトラフィックが優先されるんだけれども、まあ、インターネットのトラフィックも時たま流れると。で、選択肢 C は、まあ、所詮インターネットです。マイクロソフトが引いた線ではあるんだけども、インターネットのトラフィックも普通に流れると。さあどれでしょうか。 A ですね。インターネットのトラフィックは一切流れません。 Azure 間のトラフィックのみが流れます。それが Azure バックボーンです。ここまではお話何回かしたやつですね。今日のセッションでお話しした内容なので、ほとんどの方が正解だったのではないでしょうか。その次、4問目、ネットワーク負荷分散、広域負荷分散じゃない方です。このネットワーク負荷分散の利用料金は、課金はどうでしょうか。選択肢 A、 分単位の課金である。選択肢 B、 データ転送量ギガバイト単位の課金である。選択肢 C、 追加料金なし。どうでしょうか。はい、正解は C の追加料金なしでご利用いただけます。じゃんじゃん利用していただければと思います。問題5、 DDoS 攻撃、まあ、流行ってますよね。これの料金に関する質問です。 Azure では DDoS 攻撃対策をしてます。してますが、お客様はそのサービスを有料で受けることができるのか、特に追加料金なしで受けれるのか、この2択でございます。で、答えは追加料金なしで利用いただけます。最後になります。 DDoS 攻撃の対策、まあ、取っているわけなんですけども、 Azure はその守備範囲はどこでしょうかという質問です。これは該当するものを全部選んでいただくチェックボックス方式になっています。選択肢 A が外部から Azure への攻撃を見張っている。 選択肢 B は Azure から外への、 Azure って言ってるのはお客様が利用している IaaS とかも含めての話ですけども、 Azure から外部への攻撃を見張ってる。選択肢 C が Azure 間、例えばお客様 A からお客様 B に対して DDoS 攻撃がかけられてる、そういうのも見張ってる。さあどれでしょうか、もしくはどの組み合わせでしょうか。正解は全部です。全部見張ってます。なんとなくピンときた方いらっしゃいますかね。システムってサービスインする前に負荷かけたりして状況を見ませんか。で、負荷のトラフィックって DDoS 攻撃に限りなく近いですよね。はい、そういうことなんです。なので負荷テストをなさる場合は事前に Azure に対して申告いただく必要があります。そうしないと DDoS 攻撃 この対策に引っかかります。帯域を絞られたり、はたまた最終的には仮想マシンを止められたりします。それが自動で行われちゃいます。なので負荷テストをする前には必ず申告いただくと、そういう申告のためのフォームがございます。とにかくクラウド使ってみないと分からないことだらけでございます。ぜひ使っていただくと、悩む前に使うと、それが最も早い道でございます。アンケート記入をお願いいたします。今日のセッションの資料も参加者様には後日無償でダウンロードできるようになるというふうに伺っております。はい、アンケートの記入をよろしくお願いいたします。で、この後私アスクザスピーカーの方に移動します。質問はそこでお願いできればと思います。これ4問以上当たった方お配りしますので、前の方にこの後このまま取りに来ちゃってください。ではどうもご清聴ありがとうございました。